ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。スーツまではいかないけど、ちょっと小綺麗な服装で、つまりスマートエレガンス、それが一番困ります。そう、私がタグでーす。いやいや、皆さんわかります？まあこうステージ衣装ってやつですよね。まあステージまで行かないまでも、なんかちょっとね、おしゃれなお店に行くときとかさ、なんかジーンズはちょっと困りますみたいなね。でも別にそんなスーツまでね、あのネクタイ締めてくるまでかしこまらなくていいですなんていう時が、一番その人のさ、なんかこうセンスを問われてるというかね、なんかね、そういうのスマートエレガンスっていうんだそうなんですよ。まあ皆さんご存知かも分かりませんけれども、へーみたいな、僕にしてみればね、まあでもね、僕ももう20代の若者とかじゃないんで、やっぱりこうある程度ね、別になんかブランド物を買い漁るとかじゃないけれども、なんかこうそういう場所に行った時に、あ、なんかちゃんとこう気使ってんだなみたいな、やっぱり服装はしたいかなとは思うんですけど、なかなかこれをね、普段からね、普段こう服を買いに行った時とかに探すのがね、難しいし、ちょっとめんどくさいんだよね、正直なところ、っていうのはやっぱりそう、なんかやっぱ合わせてみないと分かんないみたいなところあるじゃないですか、正直ね。で、まあ、なんでね、洋服屋の店員さんね、申し訳ないですけど、こんなこと言って本当申し訳ないですけど、見てると絶対どんどん話しかけてくるじゃないですか。で、なんか一個ね、気に入ったものがあれば、それに合うものとかどんどん進めてくるじゃないですかね。ほんとね、まあお気持ちは分かるんですけど、静かに見させてくださいって本当に言いたいんですよ。でもね、僕はそこでそういうふうに言えないので、あれ何ですかそれ、楽器ですかみたいな話をされちゃうとですね、もうひとしっきり話さなきゃ、もうサックスなんですみたいな、あ、かっこいいですねサックス、ライブとかやってるんですかみたいな、で僕ベースやってたんですよみたいな、そういう話はですね、へえみたいな、あ、そうなんですかみたいな風に言ってる自分も嫌いだってちょっとめんどくさいと思ってんだもん、なんかね。でもね、やっぱ無視できないんだよね、やっぱなんかね、そういうところでね、やっぱなんかね、話は戻りますけど、なるべくならばなんかこう静かに見せてほしいなと思うんですけど、まあそうもいかないじゃん、結局話しかけた方がね、売れないもんが売れたりするだろうからね、やっぱね、でね、つい最近も靴を買ったんですよ。ちょっと要はそういう風にフォーマルまでいかないけれどもみたいな時に履けるような靴を買ったんだけど、またこの靴もね、もうずいぶん前から一足履いてたやつがもうずいぶんこうくたびれてきてて、買わなきゃなと思ってたんだけど、もう見に行くたんびにもうめんどくさくなっちゃって、いいやまたみたいな風に買わないでいると、必ずその靴が必要な現場みたいなのが必ず来るわけですよ。あー、またこれ履かなきゃいけないのかみたいなね。でなんか一生懸命こうちょっと手入れとかするんだけど、なんかね、革靴とかってやっぱりこまめにね、汚くなる前からちゃんと手入れをしてないとダメですよね。汚くなってからやってもね、まあなんかね。でついこの間もね、まあちょっと買ったんですけれども、結局まあそのなんかもう買わないとみたいな気持ちでね、もともと僕は結構ね、探し出すとこだわるタイプで、自分が気に入ったものじゃないとなかなかこう手出せないタイプだったりするんで、まあ、それがまためんどくさかったりもするんですけど、まあ、今回はね買いましたね。そしたら手入れはどうすんだみたいな話になってですね、で実はその前の靴も随分黒いのが色がこうちょっと焦ってしまってみたいな話をしたら、まあ、靴積みですね、いわゆるね、黒なんかそんなのも勧められて、でそれがなんか数百円だったので、それをまあじゃあそれもなんて買ってきたんだけど、もしかしたらその靴積みだけでよかったかもしれないななんて思ったりもしたんですけどそしたらその靴が生き返れば別にそれでよかったんじゃねみたいなね前履いてた靴が
でもさすがそこでさすがにじゃあ今回靴積みだけでいいですとも言えずみたいなね、もうあわいこうブラシとかまで勧められたんで、いやそれはちょっと とりあえずいいですなんつってね、帰ってきましたけれども、いやいやいやいや、まあ本当服装はね困りますけれどもね。最近買ったものといえばね、それこそこの間もちょっとね CD ショップに行ってなんていう話をしましたけど、久々にね CD をね何枚か買いました。なんか良くないね、なんかねこう音楽やってる自分が久々に CD 買いましたって言ってることは良くないな、良くないなと思うんですけど、なんかやっぱ今必要なものとかね、それこそ一曲単位でねネットで変えてしまったりとかするので、そっちで落としてしまったりだとか、結局まあ自分自身もなんかね iPod とかで聞くからそっちの方が楽だったりとかね、結局 CD 買ってもねそっちに iPod に落とすからねみたいな話になっちゃいますけど、でもやっぱなんかねいいなって思うものはもちろん iPod で聞くのも悪くはないんですけど、やっぱ CD ちょっと聞きたいなみたいなね、うん、まあもっと古、ね、古いというかもっとねこだわる方はアナログとかになっちゃうんでしょうけど、うん、先日買った CD はねティム・リースというサックスプレイヤーの、ローリングストーンズプロジェクトね。これティム・リースという方はですね2002年から2003年のストーンズのツアーにサポートメンバー、ね、サックスプレイヤーとオルガン奏者として参加した方なんですね、うん、で実はこのローリングストーンズプロジェクトというアルバムはそのツアー中の空き時間を利用してそのツアーのサポートメンバーと、しかもストーンズのメンバーと一緒にストーンズの曲をジャムるという、これなかなかね楽しいアルバムなんですね。でそれこそですねキース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ロン・ウッドが参加してて、ミック・ジャガーは参加してなかったんですけど、もうすでに第2弾が出てて、第1弾が好評で第2弾が出てて、第2弾にはミック・ジャガーも参加しているという、ね、そういうあれなんですけども、なかなかね面白いんですよ。でまたそれ以外にもね参加ミュージシャンがまた豪華で、ノラ・ジョーンズとかね、なかなかね、ジョン・スコフィールドも入ってるかな、なかなかね豪華な顔ぶれで、ストーンズのジャズなかなかいいっすよ、ね、ぜひぜひ聴いてみていただきたいななんて思うんですけれども、まあ、このノラ・ジョーンズのね、カバーしてるこの「ワイルド・フォース」って曲なんですけど、これがなかなかねいいですね。アマゾンとかでもコメントでいいなって書いてる人がたくさんいらっしゃいますけど、まあ本当にね、まあノラ・ジョーンズといえばみたいな感じなんですよ良くも悪くも。でもそれがまたねなんかいいですよね、その人のカラーがちゃんとあるっていうのがね、うん、でしかもそこをこう逃げずに王道をねしっかり受け止めてですね、そのノラン・ジョーンズのボーカルにティム・リースのソプラノサックスが絡んでくるんですが、これがとてもまた素晴らしいね。で、あいい音だななんてね、なんかちょっとこうなんて言うんでしょうね、そんなにこう癖のある音色ではないかなとも思うんですけども、多分どんな人が聞いてもああなんかいい音色だなって思うようなね、音なんじゃないかななんていう風に思ってですね、まあ僕も同じサックスプレイヤーとしてね、どんなセッティングなのかななんてね、その使ってる楽器だとかマウスピースだとかね、なんか動画なんか YouTube なんかに動画なんか上がってるので見ていただきたいんですけど、ちょっと見慣れないようなマウスピースリガチャを使ってたので、そのまあいろいろ調べてですね、そしたらですねフランソワ・ルイという、メーカーのマウスピースとリガチャを使ってらっしゃるということで、まあちょっとね興味があってですね、試奏しに行きました僕、そのフランソワ・ルイのマウスピースとリガチャをね。でなかなかねこれが良くて、まあ購入してきてしまったんですけど、まあなかなかでもね、まあ楽器やってる人はね分かると思うんですけど、やっぱねこういうパーツを買うのっていうのは ある意味賭けですよね。あの思想してすごくいいなとか思っても現場に行って音出したらなんだっていう時って少なくないじゃないですか。でその瞬間それははっきり言ってお金をドブに捨てたみたいな条件になるわけですよね。まあまた売ることもねできるけど、大抵はなんかとりあえずしまってそのままになったりとかするじゃないですか。半年1年とかね。で結構ねマウスピースって、まあ、そんな数が売れるもんではないからだと思うんですけど結構高いんですよね。まあそんなんでね、でしかもソプラノサックスのマウスピースとリガチャをセットで買ってしまったので、まあ、結構な値段的には、まあ、あの楽器屋さんかなりねあの気遣ってちょっと値引きもしてくださったんですが、あのまあまあそれでも痛くないと言ったら嘘になるぐらいのね出費になってますので、でそれこそ次の日か2日後かなんかにあのライブがあって吹いたらですね、もう全然なんか自分的にダメで、でもうどうしようもなくて、あのそのライブはもう前のマウスピースに戻して吹いちゃったりとかしましたけども、まあ今はまたねちょっといろいろチャレンジしてるんで、まあ、今後どういう風にそのマウスピースを使うか、ね、元のあのやつでねまた吹くのかっていうのはまたちょっとねわからないですけど、まあでもね音色的にはねちょっと可能性を感じるような音でもあるので、ぜひぜひね何かちょっと使いこなせたらななんていう風に思っておりますけれどもね、まあ、またねあの僕のライブなんかでなんかちょっと見慣れないねあの、まあ、ちょっと視覚的には目立つようなものなのでちょっと見慣れないセッティングだなと思ったら、まあそれをあそいつを使ってんのかななんていうふうに思って聞いていただけたら、またねあの面白く聞いていただけるかもしれませんのでよろしくお願いします。うん、あともう一個最近買ったものはねツナとタイカレー缶詰稲葉のやつ、あれなんかまだ食べてないんですけど、あのグリーンカレーだとかねレッドカレーだとかイエローカレーっていうのか、あの本当タイカレーの缶詰なんですよね。でしかもタイで作ってるっていうね、それはねちょっと楽しみなのでまたレポートしたいと思います。というわけで今週の山あり谷ありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報と、その他ってライブ情報言ってないですね、9月の26日木曜日、ノーベンバーイレブンスにてノーベンバーイレブンスにてでは初めてのタグライブをですね、やらさせていただきます。ぜひぜひ皆さんお越しください。その他タグのライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージ、皆さんの嬉しかったことや悲しかったことをご紹介する僕の私の人生山ありタグありなどなど、メールアドレス山タグ PC @gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。